元友のバイクライフ。
この番組は奈良 .fm784 パブリックボックスよりお送りします。
元友のバイクライフ6月号スイッチオン。はい、こんばんは。メインパーソナリティの元友です。今月号もバイク好きの方、バイクに興味のある方と、バイクについてね、楽しく番組をスタートしていきたいと思います。テーマは楽しく安全にバイクライフ。今月号もアクセル全開でお送りします。さて、この番組のアシスタントね、美人ギャルですね、お二人をですね、ご紹介したいと思います。いつも元気爽やかのね、笑顔可愛いアシスタントの
峰田由紀です。よろしくお願いします。
そしてシンガーソングライターね、まあ、自然を愛するアシスタントの
エリナチュラルです。お願いします。
そして右側のタケルさんと4人でお送りします。まずはですね、チェンジワンということで、今月号のツーリング情報コーナーなんですけども、まあ、今月ね、まあ、もうぼちぼち梅雨時期ですね、もう梅雨が入ってるとこもあると思うんですけども、雨がね、大変ですんで、雨降りますとなかなかね、まあ、ツーリングバイク乗るのも億劫なんで乗らないと思うんですけども、雨の日ですね、ゆきちゃんは雨の日ね、
はい、
車乗ってますよね。
私ね、ペーパーなんですよ、
はい、ペーパーなんですか。
そうなんですよ。だから車、自転車ぐらいですかね、乗るとしたら。
はあ、だ例えば教習所で、ね、まあ、車ね、通った時に、はい、雨の日の運転でやりました。
雨の日の運転というより、私鳥取で免許合宿に行ったので、うん、大雪の中で撮りましたね。
雪の中で、
はい、
すごいな。
だからもう常に車に鎖がついている状態で、
うん、ガレガレガレって
言いながら、ガタガタ言いながら運転しました。
ああいう合宿ってさ、
はい、
どんなん
どんなん、
なんかこう恋愛とかあんの？
私自身がもうね周りに比べれば年齢を取っていたので、
うん、
周りの子がもう10代20代入る前の子ばかりだったので。
え、まあ、最近撮ったん？
そうですね、1年前かな。
うん、へえ、そうか。ほら、雪の中の運転ワイパー使ったりね、
はい、
もう見にくかったと思うんですけども、
はい、
まあ、雨の日もね、まあ、見にくいですからね。うん、エリナチュラルちゃんは雨の日はいつも電車？
はい、いや常に電車と歩きなんですけど、
うん、
最近ガソリンスタンドでバイトしてるんですけど、
う
ん、ガラスコーティングしたら雨の日もちゃんと撥水するんで、
はいはい、ガソリンスタンドでアルバイトしてんの偉いね
いや、
そうですか。で、雨の日ね、こう車ね拭いたりとかやってるじゃないですか、はい、だから歩行者の立場やから、はい、歩いてたらさ、よく車にピシャーって雨かけられたりとか。
あります、恨みます、
ねね、はい、マナー悪い人いますよね、
はい、
ちょっと思いやりね、
はい、
うん、そんな嫌な気しますよね。
靴下が真っ黒になったことあります。
あ、
はい、
ね、まあ、そういう、ね、雨の日は特にですね、まあ、歩行者もいますし見通しも悪いですからね、まあ、車バイク運転してる方はですね、まあ、特に気をつけて、まあ、運転ね、まあ、してもらえたらいいかなと思うんですけども、まあ、6月ね、まあ、梅雨の合間ですね、そうですね、まあこの周辺でしたら、ね、奈良の方も結構綺麗なところありますし、ね、
はい、
飛鳥の方とかね、
はい、
ね、うん、まあ、そういうところもね、行っていただいたらね、面白いかなと思います。ちょっとね、今日はですね、ツーリング情報コーナー少ないですけども、ね、また皆さん、どしどしね、皆さんがツーリングがあった時の情報ですね、うん、メールとかね、何かで送ってもらったらね、嬉しいと思っております。
お願いします。
はい、そうだですね、今度エリナチュラルちゃんにチェンジ2をちょっと紹介してもらいます。
はい、チェンジ2、集まれバイカーズ。
はい、ということで今回はですね、集まれバイカーズね、今度はうちの曲の近くです。ちょっとね、年配の方です。65歳ぐらいかな、ちょっとね、渋みのねある方なんですけども、その方の、ね、エピソード、面白いエピソードがありまして、その方ね、バイク嫌いだったんですね。
うん、
インドア派？
へぇ、
うん、
そうなんです
ね。はい、で、それが友達の勧めでバイクを取って、そこからこうハマってしまったっていう。
へぇ、
うん、 ゆきちゃんはなんかハマってることあります今？
私ですか？私、趣味なんですけど、はい、そんなに上手じゃないですよ、はい。ピアノ弾いたりとかギターを弾いたりするのが好きです。
え、ピアノとかギターできるんですか？
まあ、そんなに難しいのはできないんですけどね。
チュラウちゃんは何できるの？
楽器ですか？
はい。
楽器、ピアノとギターです、
ね。あ、一緒ですね。
バンド組めるやん。
同じ。
同じで。ちょっと変えて。
竹谷さんがなんかハーモニカなんか吹いてもらって。
あ、本当ですか？首がかしげられてますけど。
ねえ。まあ、でもドラムっぽいですよね。
ドラム
そうですね。
うん、ね。
うんうんって言ってます。
まあ、今やったらエアギターもあるし。
サックスですか？
あ、サックス。
サックス。
いいじゃないですか。
そうなんです
か。サックス、ギター、キーボード。ね。はい。いいじゃないですか。い
や、入らないんですね。
僕のもの、ね、
じゃあ、ドラムで。
ドラム。僕ウクレレかなんかで。
ウクレレ。またかぶせますね。
ということで、ね、そういう方なんですけども、その方ね、その奥さんがね、妊娠始めまして、出産するときに、奥さんに、バイク買ってもいいって言ったんですって、うん、そしたら、いいよって言ったらしいんです。
はい。
うん。でも、それが本当は、どうかわかんないですけども、まあそういうお話も出てきますけどもね、まあいろんなお話出てきますんで、楽しく、皆さんどうぞお聞きください。
元友の集まれバイカーズということはですね、今日はですね、うちのね、局の方の近くにですね、たまたまですね、歩いてますと、ガレージの方にたくさんのバイクをね、お持ちの方がいらっしゃいましたので、ちょっとお話をね、聞きたいと思いまして、寄せてもらいました。すみません、お名前は
福井誠二と申します。
あ、福井さんですか。今日はここにたくさんのバイクもあるんですけども、バイク歴はどのぐらいなんですか？
そうですね、16からですから44年、
はい、
43年ぐらいですね。
43年ほど、はい。バイクに乗ったきっかけとは何かあります？
実はね、私インドは流行ったんでバイクとか外出て、
はい、
遊ぶの嫌いだったんですよ、
はい、はい、
ところがね、
はい、
高校の時の同級生でね、
はい、
まあ、名前も知れなかったんですけど、人に親しい友人がおって、彼がね、
はい、
無理やりバイクの免許を取れよということで、はい、彼に取らされたっていうのがきっかけやったんですけどね、乗ってみたらね、またこれが面白いんですよ、
はい、
今と、ね、60年代後半から70年代ですから、まあ、状況も違いますし、今みたいな舗装した、ね、道も少なかったですから、結構荒れ地が多くて、
はい、
モトクロスの真似事みたいなことをしてね、
はい、
遊んでた高校時代でした。
はあ、若い時からそういうね、バイクに乗って遊んであったということで、今でしたらね、まあ、そういうような場所がないですけどね。
そうですね、
まあ、山道、林道なくて、まあ、入ったらダメですよというところがたくさんあると思うんですけども、まあ、その友達のバイクを取れよというきっかけでバイク乗り始めまして、そのバイクの免許取った時のこの苦労話とかエピソードがありますでしょうか？
いや、特にないですね。その友人が結構手だれやったもんですから、
はい、
彼の指導のもとにね、
はい、
こうやったら受かるよというアドバイスで1回で、
はい、
通りました。
初めて買った、初めて乗ったバイクでは何があるんですか？どんなバイクですか？
90cc のね、
はい、
2サイクルの2気筒バイクなんですよ。
はい、90cc で2気筒の2サイクルって言ったら結構ハイでは高速回転のじゃないですか？
そうですね、音がね、はい、管楽器みたいな、1気筒あたりが 45cc
でね、
ないかですか、
ね、はい、
かわいらしい高音出しましたよ。
なかなか、その最近僕らの時代って、なもう 2気筒っていうか日本マフラーってはね、本当 125cc 以上のバイクしか思い浮かべなかったんですが、 90cc でこの、ね、日本マフラー出しっていうのはなかなか
なかったですね。
なかったですね。
それもね、スポーツバイクじゃないんですよ。
はい、
実用バイクなんです。
はい、買い物行ったりとかお仕事だとか。
そうですね、実用車のバイクなんですけど、
はい、
スポーティーなんですよ。
はあ、ちょっとこう今で言う、どういうんですかね、ちょっと、トライクじゃないですね、なんですかね、そこら辺の山道でも走れるようなね。
そうですね、
バイクですよね、トレイル車ですかね。
いや、ロードスポーツの範疇やったと思いますね、
ハンドルがちょっとこうバーっぽかったんでね。
あれね、書いてるんです。
あ、そうですか。今のパッと見たハンドルがこうね、あー、バーが書いたんで、あ、はい、ちょっとトレイルっぽいなと思ったんですけどもね。
オリジナルはアップなんですけど、通常 の、 あのビジネスバイクのハンドル、
はい、
オプションでロングシートが選べて、
はい、
標準はシングルシートに後ろにあの金属製の箱みたいなのをね、
はい、
乗せるタイプだったんですよ。色もね、黒一色。
はい、これは何年ぐらいのバイクなんですか。
これのバイクなんでしょうね。これも60年代の半ばのバイクやと思います。中古なんですよ、
はいはい、
中古で買ったやつなんですけどね、
はい。あの、まあ、バイク乗ってたらいろんなこう思い出もあると思うんですけども、特にこういう思い出っていうのがあるでしょうか。
そうですね、乗るっていうよりもね、
はい、
あのいじってるのが好きだったんですね、
はい、
ですからあの 50cc のバイク、まあ、今と違ってそんなにスピード出ないんですけど、ポート研磨したりね、
はい、
あの圧縮上げた
り、はい、
ちょっとずつしながらね、
はい、
バイクの走りを変えていくっていうんですかね、はい、そんなんが好きで、乗るよりもいじってる時間の方が長かったです、私は。
あ、ここをいうのやったら速くなるなと思ったらちょっとやってみて、はい、乗ってみて、ああ嫌だったなとかね、あのこう挑戦 しながらね、
で削りすぎてね、
はい、
パワー落ちたりとかねしちゃうんですよ。
なんか、先ほどあのちょっとこうお話聞いてたら、ちょっとの面白いお話を聞かせてもらったんですけども、あの奥さんが
あれはね、はい、結婚した26の時かな、新しいバイクが欲しかったんですけど、家内になかなかバイクを買うって言えなくて、
はい、
家内が出産する時に分娩室入るじゃないですか、
はい、
その時に手を握ってね、
はい、
男の子生まれたらバイク買っていいって言ったら、家内がうんって言ったんですけど、あれはあの返事のうんじゃなかったかもしれないですね。でうまいこと男の子生まれたんで、
まあ、うまいことバイクも買いだという
話です。
まあ、そういうね、あのバイクのねお話もたくさんお持ちだと思うんですけども、先ほどもね、バイクを整備してたりちょっとやりはって、まあ、そういうちょっと削りすぎて失敗してしまってパワーダウンなんてとかいろいろね、まあ、お話聞いたんですけども、最近では どういうところによくお走りに行ってありますか。
走りには行ってないです。
行ってないですか。
はい、本当に近所、自転車でこの景色眺めるようなところを、はい、まあ、それと私奈良っていうこの地域に住んでて、はい、昔はね奈良は嫌やったんですよ、
はい、
辺鄙ですし、
はい、
大阪に比べて欲しいものも売ってない地域なんですけど、
はい、
やっぱり年齢がいくとね、この奈良ってね非常にあの住みやすくてね、いい景色のところにいるじゃないか
と、はい、
分かってきたんで、
はい、
わざわざ遠く行かずに奈良を、
はい、
再発見みたいにしてね、
はい、例えば奈良で、まあ、他府県が来られてですね、こういうところに行ったらバイクで行ったら気持ちいいよっていうスポットありますでしょうか。
そうでしょう。私もあのおじいさん趣味みたいなとこしか行かないんで、狭い道を、
はい、
自転車と同じぐらいの速度で景色見ながら走るだけなんで、
はい、
どうでしょうね、若い頃は野球の方行って野球のコーナーをね、
はい、
攻めてみたりっていうのがあったんですけど、
はい、
最近はもう怖くてできなくて、
はい、
まあ、野球の方でもああいう空気感、
はい、
味わいながら、
そうですね、
田原の方に抜ける参道をね、
はいはいはいはい、
走っていくっていうのは、ああいうところは好きですけどね。
はい、ね、ヤギ湯田原館、またヤギ湯が月ヶ瀬とかね。
そうですね、
もう季節的にもいいねところばっかしですけども、はい、まあ、そしたら最近ではもう近く場をこう、
もう奈良オンリーですね。県外、以前は和歌山の方へ行ってみたり、龍神の方へ行ってみたりとかしたんですけど、
はい、
最近はもう私それと一人で走れないんですよ。
はい、
誰かお友達と
2
台とかで走るのが好きなもんですから、
はい、
行ってくれる人がなければどこも行かないと。
まあ、一人で行ってしまうと何かあった時も大変ですし。
そうなんですよね。二人おればお互いに協力し合って一人の楽しさがね、2倍が3倍ぐらいになりますんで、
はい、
食事する時でも一人で食べるよりも二人で食べた
方が楽しい。そうですね、一人でまあね、食べてるよりもみんなでね、あそこのコーナー怖かったなとかね、言いながらね、
もうそれがね、楽しいんで、一人で行くことはないんで、まあ、いずれね、いずれっていうか年に1回か2回ぐらいはバイク好きの人に出かけたいなと思うんですけど、
はい。そうしたらバイク何歳ぐらいまで乗ってみたいですか？
そうですね、何歳かな、まだ乗れますんでね、あと10年ぐらいは持ってたりっていうか、乗れれば乗りたいなと思います、
ね。はい、最近若い子がバイク離れ、車離れって言ってね、まあ、バイクを乗らないとか車買わない、乗らないとかね、よくあるんですけども、バイクってこういう楽しさがあるよと何かありませんかね？
そうですね、今のバイクってインジェクションや、
はい、
コンピューターによって壊れないじゃないですか、
はい、
昔のバイクって結構壊れたでしょ、
はい、
エンジンかけるのにもチョークしてみたり、
はいはい、
ああいうのでそれに楽しさを覚える人間はハマりますけど、はい、あれが嫌やと思う人間は離れていく、
はいはい、めんどくさい
って言うからね、めんどくさい、だから人がね、物の捉え方やと思うんですよ。壊れたのを修理するのが楽しいと思う人間は私らみたいな気がしますし、はい、壊れただ乗って目的地に行くための手段って考えると、どうしてもバイクっていうのは暑いですし寒いですし雨風もしのげないですから、
はい、
辛い、そっちを、ね、はい、感じる人はやっぱりバイクを離れていくんで、誰かねきっかけになるその辛いものが楽しいよっていうのはね、
はい、
教えてくれるようなメンバーとか、
うん、
ショップさんとか、
はい、
あればねハマれるとは思うんですけど、
はい、
どうしても今の時代僕はまあやらないですけど、ゲームとかで、
はい、
室内で楽しんでる人っていうのは、
はい、そうですね、
うん、痛みとか、
はい、
分からへんやないですか。
そうですね、
ジットライブゲームとか、はい、でも実際のバイクっていうのは限界超えたら痛みが出るやないですか、
はい、
あれが分かることでその良さも、
はいはい、
欠点も、
はい、
プラスその空気をこう感じる楽しさも分かるんですけど、
はい、
それを、ね、引っ張ってくれる人がね徐々に減ってきてるような、ね、気はしますね。
そうですね、こうバイク屋さんもね、バイクのツーリングチームを作って、もし何があったらというサービスがありますからね。
そうです、昔はあったんですよ、
ね、
ツーリングクラブよく月に1回行ってましたけど、はい、必ず1人か2人はね、
はい、
怪我はしますけど、だからって言ってやめることはないんですよ、
はい、ね、まあ、そういう、こう誰か引っ張ってもらえる、ね、方がいらっしゃればいいんですけど、なかなか最近いろんなこと厳しくて、バイク屋さんも大変だと思うんですけどね。
ありますね、
はい、はい、わかります。まあちょっとね、今のバイクもいいけども、昔のああいうふうにちょっとこう、おまじないをしないと動いてくれないようなバイクのも楽しいですよね。
そうですね、
ちょっとこうエンジンかけときにチョーク引っ張ってちょっと温めてからキックをするとかね。
そう、このバイクはね俺しかかけられへんねんみたいなバイクあったじゃないですか。
ありましたね、
うん、はい、他のやつがかけても絶対エンジンかからんよみたいな ね、
そういうのが今はないのかもしれませんね。
ないですよね、
もうボタン一つでもうエンジンかかってしまいますからね。
プルーフになったことがね便利ではあるんですけど、その人が感じる楽しみみたいな、
はい、
奪ってるような気がしますね。俺の車はキーひねる前にチョーク下ろして2回からキックして、
はい、
でキーオンにしてチョーク半分だけ引いてキックしたらかかるんやみたいな
ありましたね。
結構ギチギチ見えたものあったよね、
はい、
それを掴むことが自分の楽しみでもあったりね、
はい、それがもうだんだんなくなってきてしまったんですね。
単にこうどこまで行くために歩くよりも楽みたいな乗り物が増えてくる、それはね、はい、決して楽しみじゃないと思うんですよ。楽が楽しいかやらそうじゃないんですよね、
はい、
やっぱり
苦労したのが
楽しみに変わるはずなんですよ、はいはい、ずっと楽しさばっかりだと決してそれは楽しみにならない。辛い部分があって解放された時に喜びとか楽しみっていうのが出てくるはずだから、
はい、
余計にそのサイクリングバイク乗らなくなった人っていうのは、多分そのメーカーさんもそうなんですけど、その便利にすればするほど 感覚的に、ね、受ける楽しみっていうのが逆に減ってくるような気がしますね、うん、
それともうちょっとこう値段を抑えてもらった方が若い子にも買いやすいかもしれませんね。今はもうちょっと高すぎるの、高すぎというかもう豪華装備になってしまって高すぎてるかもしれませんよね、うん、もっとこう手頃に買えるバイク車があったらもっといいかもしれませんよね。
言うと値段年齢分かっちゃいますけど、僕が免許取ったのが 50cc は5万から6万、
はい、
で 250cc が20万弱、
はい、
でちょっと後に出た 750cc のね4気筒バイクなんかで30数万ですから、
はい、
今39万やと
250も買えないですね、はい、
ね、まあ、あの物価のね違いもあるでしょうけど、どっちかというとあの当時はちょっと安かったような、ね、
はい、
気はしますし、
ということで、あの最後に一言なんですけども、あなたにとってバイクとは何ですかっていうことなんですけども、
ああ、私はね、もう気がついたらお友達みたいなね、
はいはい、友達、
友達ね、
フレンドですね、
はい、
今日はどうもありがとうございました、
こちらこそありがとうございました。
チェンジ3ラジオドラマ出会い、別れ、そしてバイク第3話ワンピース。梅雨の合間の晴れた日曜日の朝早く、突然ベッドの枕元に置いてある携帯電話が早く起きろと叫び出した。手探りをしながら携帯電話を探し画面を見ると、リカ子の名前が表示されていた。
なんだリカ子め、日曜日の朝早くから電話してきやがって。昨日の夜は残業で帰ってくるのが遅かったんだぞ。
たかしはうるさく叫ぶ携帯電話のボタンを押した。そして先ほどの気持ちと反対の声で電話に出た。
はい、何？
遅い、遅いぞ。
どうしたんだい、何かあったのか？
今日は隣町のテーマパークに行くの覚えてた？
ああ、そうだった。そんなことはすっかり忘れていたと、同時にたかしの記憶が蘇ってきた。
ああ、覚えてるよ。確か駅前に12時に待ち合わせだろ？
ふーん、覚えてるじゃない。早くベッドから起きないと遅刻するよ。
口の中に少し苦味を感じながら、たかしはリカ子に動揺が伝わらないようにゆっくりと答えた。
ああ、わかった。お昼に駅前だろ。じゃあな。
と言って携帯電話の電源をオフにしてベッドに放り投げた。
まいったな、まだ眠りたいのにリカ子め。今何時だ？なんだ、まだ9時過ぎじゃないか。まだ早いからもう少し寝よっと。
ルルルルルルルルルルと携帯の電話が鳴った。
ん？あ、やべ、今何時だ？
携帯電話の画面には11時5分とリカ子の文字が映し出されていた。たかしは一呼吸置いてから電話に出た。
たかし起きてる？
ああ起きてるよ。今コーヒー入れて飲んでるところだよ。
ほんとかな。寝ぼすけマンだからてっきり、ね、二度寝したかと思って電話したんだけど。
とリカ子はこちらのことをお見通しのようだった。
ところでリカ子、今どこにいるの？
今から家を出るところよ。
そしたら俺も着替えようかな。じゃあ駅前のロータリーで待ってるわ。
と言ってたかしは携帯電話を切って、ソファーに脱ぎ捨ててあったジーパンを急いで履いていたのであった。たかしが駅前のロータリーに着いたのは12時10分前だった。さすがに日曜日の昼間である。普段は人っ子一人もいない駅前ロータリーなのに、今日はタクシーが3台も客待ちをしていて、人も 3,4 人ほど歩いている。たかしはバイクをロータリーの中央にある噴水の近くに止めて、近くのベンチに腰を下ろした。そして今たかしの目の前にはロータリーの入り口付近にあるイチョウの木の下で立っている薄いピンクのワンピースに肩まで伸びている髪の少女が映っている。
あの子もデートかな。いいね、あの頃の恋愛は。
しばらくすると遠くから乾いた排気音が聞こえてきた。そしてシフトダウンとアクセルを煽る音が聞こえて近づいてくる。フォーンフォーンフォーン。黒いマシンには液パイ4本を1本にした集合マフラーとバックステップ
突っ張りテールがついてある硬派仕様にしてあり、少年自身も赤いスカジャンとジーパン、そしてハイカットのスニーカーである。右手に赤いハンヘルを持ってマシンを降り、少女に近づいていき何か言っている。しばらくすると少年は赤いハンヘルの顎紐を左の腕に通してマシンにまたがり、エンジンをかけ走り去っていった。たかしの目にはしゃがんで泣いている少女がいる。たかしは心の中で、
あの子かわいそうだけど仕方がないよな。あの格好で彼はバイクに乗せられなかったんじゃないかな。膝が出ているし足元はハイヒールだもんな。でも俺だったらバイクを駐輪場に停めて歩いてデートするけどね。
と思っていると急に目の前が暗くなった。
へえ、あんな子がたかしのタイプなんだ。
とりかこは両手でたかしの後ろから目を塞ぎながら耳元でささやいた。
違うよ、今青春白書を見ていたのさ。
何よそれ
ほらりかこめっと、うん、お前それ、ま、いいか、しっかりと捕まれよ、行くぞ。
たかしはエンジンをかけてアクセルを回した。後ろの座席には黄色いワンピースのりかこを乗せて。続く。
はい、どうでした今回のね、ワンピース。
はい、
はい、
ね、はい、ゆくちゃんはこのワンピース、今回の第3話なんかありますか？
そうですね、ね、先ほどエリナチュラルちゃんと話していたんですけど、
はい、
ワンピースで行っちゃったんだなっていうお話をね
ああね、うん、女の方ってこう昔ってね、横乗りしませんでした？自転車とかでもこうまたいで乗って乗れなかったでしょ？
乗ったことありますか？
ですかね、私はあのバイク、この間あのスタンドでバイトしてるんで、
はい、
先輩が乗っけてくれて初めて乗ったんですけど、
はい、またいで乗りました？
またいがな、もうなんかやばい感じになっちゃったんでまたぎましたね。
うん、あのね、あの昔やったこう自転車でもね、バイクでもこう横に、ね、座布団引いて乗ってるのって見たことないですか？
たまにありましたかね、うん、
よくあの向こうのね、海外の方のバイクブームのバイクがたくさん走るところのね、風景とか見てたら、
そういう、そうですね、綺麗な風景と一緒になんかちょっとおしゃれな
ワンピースの、
うん、乗ってるイメージがありますね。
はい、そしたらね、まあ、そういう今度第4話またお楽しみにね。
はい、はい、
ということで番組の紹介を。
はい、番組の紹介、さて今月号はいかがでしたでしょうか？番組への感想、質問、リクエストは、もとともバイクライフのホームページに飛んでいただきまして、そこのお問い合わせからよろしくお願いいたします。エリナチュラルちゃんも送ってね。
私がですか？
私も送ろうか。
出てる側で、
みんなで送ろうか。
なるほど。
ね。
なかなかの初体験の。
そうですね。もとともさんにいろいろ送ろう。
送
る。では、来月号もお楽しみに。さよなら。
バイバイ。